皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダーです。今日の時間はブラックホールから抜け出すという話題でお話ししたいと思います。ブラックホールというのはもうご存知の方も多いと思いますけれども、星の一生の一番最後のところでできるものでありまして、星がですねだんだん寿命が尽きてまいりますと重くなってまいります。そうしますと超新星爆発というですね大爆発を起こします。でそうしますとその後ですねブラックホールができるんですね。あらゆる、光や、エネルギーものをですね内部に取り込んでいく。でどんどんどんどんこの重くなっていくわけですね。エネルギーが一度入ったら外に出てこれない。で内部はですね空間がどんどん歪んでいって重くなっていくわけですね。でこのブラックホールというのはですねいくつものブラックホールが互いに合体をして重力波を出すことがあるんですね。しかし面白いことにホーキング博士が発見したんですが、量子的にですねエネルギーが抜け始めると消滅しちゃうことがあるんですね。ですからブラックホールというのはですねそれが全てを覆うということはなくてどっかでこの消えてしまう、台風みたいなもんなんですけども、何かこの最近のこの日本と世界のテロ戦争後の話世の中というのはまさにそのブラックホールではないかなという感じがするんですね。今回もそのイギリスからアメリカに行く飛行機でメトロが企てられていたという話でですね、なんか人々に新たな恐怖が植え付けられていって、なんかその恐怖のブラックホールから逃げられないように、なんかお互いに隣を監視してですねちょっとでもおかしかったらその恐怖感によって互いに互いを牽制し合っていく。そうなってくるとなんかですね元気のいい人まで元気が悪くなってってみんななんか真っ暗になっちゃって、でどんどんどんどんそのなんて言うんでしょうかね、そこに新たなエネルギーや人が吸い込まれていってみんなどんどんこの地獄の底に落ちていくような、そんな状況になっちゃうわけですよね。でこれミニチュア版がよく組織の中でもあるわけですね。なんか組織のトップがですねなんかもうイカれちゃっててですね、なんかとにかく引き締めすればうまくいくなんて思ってる人がいるんですよね。引き締めして人を脅かしてですね、で恐怖によって人を縛りつけてで組織を回してなんぼのものだと思ってる人たちいるんで、そういうところというのはその会社全体がなんかもうブラックホールみたいになってて、だから中にいる人はどんどんどんどんこう歪んでいくんですね。で逃げることができない、反抗することができない、それでなんかもう本当にその気持ちまで歪んじゃって心の病になっちゃってですね、なんかその成果主義なんて話がどんどん広がったところからまたその一段と心の病広がったようですけれどもね、なんか本当にその生ける屍となってですね、しかしそれでも抜け出すことができなくて、朦朧として毎日暮らしている人がすごく多いですね。でこういうこのブラックホールというのはですね、しかし付き合っていてもあまり価値がないんですよね。最後の最後でなんかすごい楽園があるかって言ったら全くそんなことはなくて、これ無限に続くんですね。ブラックホールというのはもう本当に無限に続くんです。しかし同時にですね、そのホーキング博士の話ありませんけども、ほんのわずかでも量子的にエネルギーが抜け始めますとですね、ブラックホールって消滅しちゃうことがあるんですね。そうするとなんかふっと我に返るんですね。あ、自分は一体何をしていたんだろう。例えばその会社が突然潰れちゃったりですね、組織が解散になったり、人が辞めたりしてですね、なんかブラックホールってなくなっちゃうことがあるんですよね。そうすると、ああ、なんて自分は愚かなことをしてたのかな、なんてそんな風に積極的に思えればまだいい方で、私は一体何なんだろう、なんか状況が全然把握できない、本当に呆然自失としてしまう、なんかそんな感じなんですよね。その真っ暗闇のものすごい暴風雨だと思って、こもってたらふと目を覚ましたら外はカンカン晴れだった。あれ、台風どこ行っちゃったのかな。しかしそのカンカン晴れだといっても眩しすぎてですね、外に出ていけない、なんかそんなような状況になっちゃうんですね。でもう今ですね、本当にそういう、国、政治、企業、組織、人すごく多くあるような感じがするんですね。やっぱりそういうブラックホールからですね、やっぱ抜け出さないといけないんですね。そういうブラックホールから抜け出せないっていう人がいるんですが、そんなことはないですね。抜け出そうと思えば抜け出せます。別にその能力がいるわけでもないし、ただ一つですね、ちょっとだけ勇気がいるんですね。で勇気っていうのは要するに人の目を気にしないことですね。ただそれだけのことなんです。別にそのブラックホールに入ってる人ってのは恐怖感で人を縛りつけていくんで、 恐怖を恐怖で思われなくなったらそれで全部終わりなんです。あれは非常に興味深いことでありましてですね、本当に実力のある人、喧嘩の強い人っていうのは本当にその相手に恐怖感なんか抱かせないですよね。すごく安心させていきなりバサッといくんですね。ですから本当に強い人というのはそのグレンタイみたい、グレンタイって言葉使わないですかね、ヨタモンって言葉使わないのか、なんていうのか知りませんけども、まあ、チンピラみたいにですね、なんかそのいかにもという雰囲気は全くその醸し出さないんですね。ごく普通の雰囲気なんです。そういう人が一番怖いんですね。で反対にですね、その人に恐怖を煽ってなんかしてる場合というのはなんか怒鳴りつけたり怒ったりですね、まあ、長時間労働させていろんな痛めつけたりね、いろんな髪かかせたりなんていうのはね、何にも中身がない証拠なんです。何にも中身がないんだけどなんとなく恐怖感を煽ってるんですね。だからそんな恐怖を恐怖でないと思った瞬間から全くそういう支配は通用しなくなるんです。だから言ってみればね、もう開き直っちゃう場合ですよね。もうやるならやってみなさいよというような風になったら、そこでそのまあ恐怖による統治というのは終わりになるんですね。ですからこのブラックホールから抜け出せるか抜け出せないかというのは本人の気持ちの切り替えただ一つなんです。気持ちがですね切り替わって、こんなもん恐怖でも何でもないなんてバカなことやってんのかねというふうに思ったら、もうその人はその瞬間からそのブラックホールから実は抜け出しているんですね。でそういうふうなきっかけをどうやって得るかといったら、やっぱりこれはそのいろんな人と会ってみたり、いろんなところに行ってみたりする、そのいい刺激を得る経験というのがやっぱりとても役に立つと思います。どうしてもやっぱりこのブラックホールの中に入ってますとですね、付き合う人が限られてきたり、付き合 その企業も限られてきて、で入ってくる話もですね、まあ、非常に限られてくるんですね。ですからこれが世界の全てじゃないかなとやっぱ思ってしまうわけであります。それからやっぱり勉強してない人が多いんですよね。いろいろ勉強していろんな哲学を知ったり、いろんな世の中を知ってる人は騙されませんからね。ですからやっぱりどうしてもね、こう勉強してない人がですね、やっぱこういうその暗示にかかりやすいんですよね。ですから政治的に言ったら愚民政策の一環でありまして、まあですからこういうブラックホールやってる会社というのはあえて優秀な人は採用しませんよね。優秀な人はやっぱ来ないんで、優秀でない人を雇うんですね。で優秀でなくてその言った通りなんかしていじめられがいのあるような人だけ雇って並べとくんですよね。まあ、なんとも情けない話なんですけども、ですからやっぱりこのよく本を読んだりね、勉強したりするとですね、こういうブラックホールの罠にはね、かかりにくくなります。でそしてやっぱりですね、まあ、これから先その国全体、まあ、世界全体のブラックホールがなくなっていくんですから、まあ、その先の生き方をですね、やっぱ考えた方がはるかに早道だと思います。今ですね、その農業をやろう、林業をやろう、漁業をやろうという人もいますね。まあ、それはそれで非常に大変な仕事なんですけれども、しかしその何かですね、まあ、体力があれば、そして何かやろうという気があればですね、それなりに新しいスタートを切ることはできると思います。たとえそれを一生続けるということはなくてもですね、何年間かやってみて、まあ、自分のその元気を取り戻すということはですね、十分にできると思うんですね。まあ、これは若い人でもお年寄りでもそうなんですけども、その気持ちが参っちゃった時にですね、その土を触ると非常にいいんですよね。土というのは人を実は元気にさせてくる非常に大きな力がありますので、まあ、土を触っていくとですね、このブラックホールの呪縛から抜け出すということもですね、やりやすくなってきますね。それから同時にですね、やっぱりリーダーは交代していきます。ブラックホールというのはある意味で言ったらその、入道雲、あの積乱雲みたいなもんなんで、中身は何にもないんですよね。ただ単に乱れてるだけなん でそれが終わった後というのは新たなやっぱり想像をしていかなきゃいけないんで、まあ、そういう新しいリーダーはどうしても必要になってきます。で今そういうリーダーったらみんなですね、黙って、次の出番を待ってるんですよね。今いろんなこと言ったってですね、そのわけのわからないその恐怖政治みたいなところにからかわれるだけですから、まあ、そういうところに行かないでですね、まあ、その言ってみれば、雷雨が今激しいんで雷雨が終わるの待ってるんですね。ラインはいずれ終わりますんで、そしたらまあ、台風一過みたいな天気になんで、そうなったら出ていこうと思って、だいたいみんなこう待ってるんですよね。まあ、ですから、その世の中やっぱ捨てたもんじゃなくて、まあ、新しくですね、世の中を作っていこうという時に、それなりに人は出てきますから、まあ、そういうことはあんまり心配しないでですね、自分自身がやっぱりその新しい時代を担える人間になってるかどうか、そこをよく確かめていくことが大切ですね。私どもでやっておりますそのトップリーダー研修なんかではちゃんと最初にやるんですけれども、やはりその量子力学の常識がですね、もう21世紀になりますと、経営や経済の世界に本格的に入ってきます。量子力学の世界ですから、まあ、見えるものと見えないものの違いはないっていうこととかね、カオスとかフラクタルとか、まあ、それが世の中の常識なんですね。そういうふうになってきますとですね、色即是空、空即是色は当たり前でありますから、 あらゆる秩序は、ね、生まれたり消えたりするわけであります。それがその世の中の常で、そこにその秩序を作ったり、まあ、あるいはたまには秩序をほどいたりするのがそのリーダーの仕事なんです。ですからそのリーダーシップというものもですね、こうやれば必ずうまくいくとか方法論がですね、確固たる方法論があるなんてことはありえないんですね。だからそういうある種の曖昧性に耐えられる人でないとリーダーってのは務まらないんです。自然ってのは非常にある意味では曖昧なもんですからね、必ずこうなるっていうもんじゃないですから、まあ、そういうその、まあ、曖昧性に耐えられて、なおかつこの自然と対話ができる、エネルギーを感じて、それで何を意味しているかを悟れるような人でないと、まあ、次のリーダーシップってのはできないんですね。ですから次に出てくる本格的なリーダーのクオリティってのは相当高いと思った方がいいと思いますね。このブラックホールの中でね、わーわーやってるリーダーなんかとね、全然やっぱり人間のクオリティが違うんですよね。まあですからそれは新たなですね、感動として、まあ日本だけじゃなくて世界中を動かしていくだと思うんです。やっぱそういう人って結構いますよ。今みんな黙ってるだけなんでね。まあそういう時代でありますから、一人でも多くの人がですね、なるべく早くですね、ブラックホールから抜け出して、そしてなんかその、まあ自分を回復する時間を得てほしいと思いますね。やっぱりこの自分を回復するには時間がかかるんですよね。ですからやっぱりこのブラックホールはなるべく早く抜け出す、まあなんかそういうきっかけをですね、いろんなところで得てほしいな、まあそんな風に感じております。そうしないとですね、もう本当に最後の最後で放り出されて呆然自失になってますと、やっぱもったいないですからね。まあそのブラックホールはですね、ほっといたって消えてなくなりますから、もう後のことは心配する必要ないと思います。自分が早く抜け出した方がね、本当に世の中のため、未来のためじゃないかな、そんな風に思ってる次第であります。来週はですね、ちょうどあのお盆のお休みでありますので、今日繰り上げてこの放送をしたわけでありますけども、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日はブラックホールから抜け出せということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。